母校は規模がこういう規模 で南の南側というのは前方部側が前方部側がこれ切り通しになっている。それでそこから石室の石ころだとかあるいはおかんだとかというものをそこから上に上げている。これはね黒塚古墳の調査の時に確認されている。黒塚古墳も前方部からそれぞれあれが出てきて、でそこからこう黒塚古墳も立派な建ての石ですよね。で石材運ばれるんだけどね、それ運ぶルートをここで見つかった。でここでそれが確認されているよ。前方部から続く作業道となって、ここから石材や木管が掴み込まれたんだろうということ。で木管はちなみにね、後ろのところに書いてあるけども、木管はちなみに現在ですよ、ここだっけな、264kg あるの今測って。完全じゃないんですよ、身の部分だけですよ。だからもともとどれだけあったかね、それ後でスライド見るから、それで見て。それから石室の中、石室の内部は水銀紙を塗って、で南北が 6.75m、 北の端がこうこうこうなってて、で中に 1.6 メートルぐらいの空間がある。高さが 1.6 メートル、僕170ぐらいあるから、ちょっとこう腰曲げるとなんか立って歩けるぐらいの大きさのあれがあるよ。あとでスケールまで入れた写真を、人間スケールまで入れた写真を写しますから、東川学院って東北大学出て、来た研究者が入ってきたんで、そいつと一緒に中で仕事してましたんで、お前ちょっとスケールになってって写真撮ったのを後でお見せします。で規定は南北に浅い溝状に掘られ板石を20、30に敷き、そこの下に粘土を置いてその上に木管を安置した。で木管は腐ったのと洞窟によって破壊で原形をとどめていなかったが、依存した管の長さは長さ 4.89m、 幅 75cm、 厚さ 27cm で、現在の重さが 264kg であるよ。で年輪年代学によって年代は270年と一算された。で270年、年輪年代学が正しいかどうかは分かりません。 C14 と同じで工学的に証明できないんだけど、今のところまあまあじゃねえかなと思うんですけど、分かりません。これは使えなくなるかもしれない。で去年それに関係している人がなんか捕まったな、奈良の国立文化財研究所にいるやつがな、なんかこう何かだペテンをかけてなんかしたとか、詐欺だとかなんかで捕まって大きなニュースになったね、奈良の国立文化財研究所のこの研究をやってる人。だからそんな人がやってる年代だからどこまで信用していいか分かんないな、ね、そんなことはあれかもしれませんけど、そうやってな、そうで手にかけるようなのは人間性のない人に研究者をやる資格ない、ね、学問は人間性の追求だって私は思いようと、それから末永正雄から徹底的に叩き込まれてますんで、人間性のないやつは学問やる資格ないんですよ。だから駆け引きごまかして交通費を二重取りするようなやつ、ね、そういうやつが学問やる資格ないじゃないですか。だから僕はこの頃国学院を信用しない、国学院にやったら家計にごまかしてるっていうのがあったんです。その時館内の銅と白の含有量を周辺の地域と比較して、極めての高濃度である。これはね柏原工学研究所にね保存学の専門家を入れてるんです。今2人かな、1人は奈良学芸大出たやつ、もう1人は去年今年筑波大学出たのを取って2人が今いますけども、その人たちがいろいろとその中に出てくるものを調べてる、ね、これもなかなかなかったんですけども、いなかったんですよ。僕80何年かに茨城大学から奈良大学に行った時に、声を大にして保存科学の研究者を1人取んなきゃダメだってことを大きな声であれしたんですけど、そしたら一人取ってくれて、その一人取ったのは福島から引き抜いて、その福島から引き抜いたやつが旧暦ができた時に旧暦に引き抜かれていって、でその代わりにまた福島から今いる桶山君が引き抜かれていって、それで今もう一人二人が今いますんで、それでこれいろんな調べ、いろんなことを調査してくれてるんで、その結果その桶山君たちが調べたデータがそこのところに出てきているわけですね。そうです。このそこに書いてあるように、比較して周辺の地域、奈良県全体の水銀と市の含有量を普通のところで調べて、それで木管の中に染み込んでるそれも調べてみたら、極めて濃度が高いってことになって、市が高いのは分かりますよね。市で全部石室の中全部真っ赤っかの それともう一つはその鏡、81年もの鏡が入ってたとすれば、鏡の道路理論ってのはものすごいだろうと思うんですね。それがしかも割られてめちゃくちゃになってるわけだから、そうするとそれが全部こう沈殿してたってことなんだろうと思います。で、それそういうことが副葬品としてそれの我々はこうだっていうようなことがどこにある。それから副葬品はどういうものが広げたか、これはだから機械で砂を全部ね土のに入れて、梶原の交換研究所は阻害石っていうのを発掘をされた時ね、阻害石の発掘現場の土のをどのくらいあったか分かんないよと、全部土のにして、それを全部そのまませき止めて、そこで土洗い、それで膨大なガラスの、あるいはガラスになって玉の未製品をそこから拾い出したんです。で、そしてで土浦で玉作りが終わると、今度は奈良に全部一括で移って、で土浦で玉作りが終わるということは全国で玉作りって作られてたわけです。で、それが一括になるわけで6世紀頃になってくるとな、あるいは5世紀の終わりぐらいから一括奈良の蘇我で作られるようになる。そこに太玉神社って式内社が今でもある、玉を祀った神社が今でもあるんです、柏原蘇我と。そしてそこでやめると出雲に全部移る。それで出雲がいろんなところの玉を作るようになった。おそらく武者塚の玉は出雲から行ったもんだろうと思います。来たもんだろうと思うんですね。そういうふうなあれにこう大きくあれするんですけども、で、ここの中に出てくるその副葬品では何があるかっていうと、こういうふうな玉製品、鉄製品、青銅製品、いずれも洞窟によって撹乱されて元の位置がない。で、それをこの今回の調査であれした結果、石製品は97片、そのうち玉状と思われる破片が64片、つまり玉類は15片、大丈夫ない玉はね、鉄製品が55、鏡の破片が311片、鏡の破片が311片、で、その311片を、これは無用の取って言われてもしょうがないよな、歴史やってる人たち。どんな鏡か全部それから拡大して、それで調べた。そしたらこういうことになった、中国から入ってきたと思われる鏡71面、日本で作られたと思われるものが10面。大津先生に言われると鏡は全部日本製だって言うんだろうな。だからこれ日本人が中国から入った鏡だって言ってるでしょ。中国人は言ってないんだよね、勝手に日本が言ってること。で、しかも三角富士真珠鏡というのは未だかって中国から一枚も見つかってないだろうね。それはもうね、京都大学が死ぬ子になって探したんだよ。なんかあるたびに行って、岡崎圭先生をね、はじめ、木内裕子先生たちが必死になって探したけど全然ない。それで大津先生は、それ違うと。日本、中国の工人が日本に来て作ったもんだと。いうような、で、そのためにはこの鏡、名分のあるものがどうだとかこうだとかっていうのをやったんですけど、まあ、で、そのあれによると発掘されてる。で、そしてさらに三角縁の真珠鏡が26、それから真珠鏡類、これ分かんないちっちゃな破片で、で、それが16、内向家紋が19、あとちっちゃくないのが分かんないのも含まれる。要するに全体を見ると81面の鏡がこの中に埋められていたらしい。そしたらこれ日本最大ですよ、81面の鏡みたいな。黒塚が30何面だ。黒塚はもうね、壊れてなかったからな。あの缶の脇に車輪のようにこう並んでいったと。ただしここはあの小田浦楽祭の柳本陣屋のあった場所ですから、有楽町ってのがあるじゃないですか、東京に。これは小田浦楽祭の屋敷があったんで有楽町ということになってるわけだからな。そうするとその浦楽祭の屋敷の柳本陣屋の中に入って水をたたえた築山になってた黒塚公園。しかも江戸の地震で石室がこう落っこっちゃってた、洞窟されてなかった。そのために石室の中に鏡がそのままなかった。しかし水があるもんですから発掘現場の船に浮いてるみたいなんですよ。行くとね、水を、まあ、溜まるとですよ、堀に水が溜まるとそのまま抜けてきて、もともと堀には水が溜まらないように設計されてるわけですからね。それを後で、中見てるように後で農民たちが加賀用のため池にするために水がたたえられるようになるわけだから。 そうすると日本の国は歴史はどうせ捏造して始まってるんだから、ずーっと今でも国民と捏造してるんじゃないですか、今の役人たちがな。それはもう弥生時代から捏造してるんです、この国は。ずーっとその中で我々生活してるわけ。そして都合のいいように検定をして歴史を利用するだけ、本当のことやってない。ね、そのために水が溜まった大きな前方行為は明治の幕末の頃になると全部あれを領分にしちゃおうと。でみんな片っ端から天皇領にしちゃったじゃないですか。水の溜まってないので領分に、領分参考地になってるのは店の丸山だけですよ。あれはなぜかというといらだった、溜池に水が。なぜ、あそこに大きな池があったから。あそこに水溜める必要がなかった。増田池って大きな溜池があった、そのためにいらなかった。だからあそこはそのままになって、ね、でも両方参考地になってあれしてますけども、まあ、そういうふうな状態の、ここは山の上ですから水は溜まってない。それではその次、ここからはね、あの今までにない成果だと思う。埋葬施設収入、埋葬収量も全面に石を塗布した12枚の天井石を上にかけて石室を封じて、さらに天井石にはベンガラを練り込んだ赤色粘土を覆い、ね、石は非常に貴重なもんだから上に使うのはベンガラ酸化ですね。でそしてどうしたかというと、そして粘土の上面を直径5センチから7センチぐらいの先端丸い棒で突き固める、ね、先端丸い棒で突き固めるというのは半蓄の技術がここに出てくるんですけどね、まだこの時代に日本には半蓄伝わってきてませんから。この前言ってるように日本には元号寺で初めて半蓄の技術が伝わってくるわけですから、両方の中でそれが見られるのは水溝あるいは陽明あたりの古墳には半蓄が見られます。あ、それから高松塚なんかもちろん半蓄ですよね。ものすごいこんな薄い水平が続いてあったんですね、高松塚なんかは。それからどうしたかっていうと、その後母校の上部を埋め、周囲をよく高く盛り上げて方形の段を築いている。その方形の段の規模は南北11メートル、東西 9.2メートル、高さ1メートルぐらいだろう。分かんない、2万って書いてあるのに どれまでの高さか分かんない、もう崩れちゃってますからね。1メートル以上はないだろう、こういうふうなあの判断をそこであのしました。で、段の上面には板石と円歴で化粧し、で段の上面でしょ。でそして、縁の近くには体を半分ぐらい埋めた二重鉱への壺、底部に穴の開いた二重鉱への壺を並べて、で壺の内側には広場で火を使用した葬送儀礼が行われたことを証明する木炭の破片が採取された。これはやっぱりね、調査が精密じゃないと、こういう、あ、こんなものいらないやって飛ばしちゃうんですよ、ね、これはやっぱり何のためにこれを掘るかっていう念頭に。だから今日本国中で掘ってる行政発掘はこんなことしませんからね。もうその値段に応じて調査をしてますから。でまたそういうことをやってる人たちはこういう発掘できませんからね。だから彼らは掘りっぱなしで、遺跡があろうとなかろうとどうでもいいということを言って、だから僕盛んにここで100回の中で言ってきたよね。今の広告はもう学問的な発掘じゃないと、ね、飯のために相手ら掘ってんだ。だから僕は非常に悪者ですよ、広告の世界の中で。それいいんだ、それでね。本当はそうじゃない、本当はこういうふうな遺跡をそんなにたくさん掘る必要ないんですよ。重要なものだよ、墓なんだから、なんて言ったってこの中に入ってるのはね。でそういうようなあれがここで行われている。それから方形の段の裾には深さともに、幅深さともに 1.1 メートル前後の布彫りっていうのは、ここずーっと掘りやすね、何もしないで掘る、布のように掘る掘り方を、こういうふうな掘り方を布彫りって言う。パーッと何を、この中にこう屈角段なんか作んない、障子のような屈角段なんか作んないやつね。そういうふうな あれが方形にこう、回る方形に溝がね、布彫りの溝が方形に回る。その中心に沿って直径30センチの柱が相次いで接するように立て並べた。この4枚目のちょっと紙見て、左のそこの上と下の断面図を見てほしいですね。上と下の断面図で、その真ん中のあたりに下にずっと深く入り込んでるところなんです。横に水平近いのがあって、だから布彫りをして溝を作って、そこに柱を立てて、 で柱を立てて、おそらく土を埋めたと。でその土を埋めた場所が、埋めた厚さがどのくらいかということがそこに書いてあるんですね。直径30メートル、で布堀の外周規模は南北 13.8 メートル云々で、そこに150本、なお柱は 1.3 メートルほど埋め込まれている。で、1.3 メートルほど埋め込んで、そしてそれを古い建築、古建築の知識を参考にすると、四方面にはその倍ぐらいの柱がこう近くに巡ってたんじゃないか。そうすると、その土器の並んでるなんか見えないわけですよね。で、こういうようにして、この古墳は埋められた。ね。で、この丸太の柿と、柿でね、丸太の柿という、言うべき堅牢な堀が、兵が石室とその外部の、外部の方形の、その上部の方形の段を外界から保護していた。近くに立ち並ぶ丸太の垣根の姿は、埴輪の方形配列。伝統埴輪が、墳頂部で、区形に、方形にこう並ぶ面ではない。残念ながら、方形の、そんなにたくさん出てきて、完全なおって、そういうのがあります。で、その姿は、埴輪の方形配列と共通するものがあり、古墳に、埴輪に、古墳に埴輪を配置する起源を考える上で重要な示唆を与えている。こういうふうな、こういうふうな結果が、この中で出てきている。それではちょっともう、もう一つ言い方で、ここまでいいね。とりあえずここまで。ちゃうちゃうの。ここまでで、なんか質問あります。ここまでの。ちょっと急いで喋っちゃったんで。なければ次に、市場のご説明します。じゃあ次の。で、これ市場古墳って見るから、これね、次の紙を上げたところ、次の紙を上げたところ、地蔵で住んでたら。で、その脇に長方形の線が引いてありますね。で、大雑把にこれが藤原京、ね、平城京に都を移す前にここに都が移ります。で、それを頭に入れておかないとどの場所か分かんない。で、そこに石というふうに書いたところがあります。真ん中あたり、耳なし山と腕火山の腕火山寄りのところに大きな丸が一つあって1と書いてある。それが四条、ね、四条遺跡。奈良県立医科大学、生命の科学というのをよくやってたところで、手塚さんがよくそこに行っていろんなことを教えられたって、手塚さんもここよく通った病院があるんですよ。病院じゃなくて大学、奈良県立医科大学。で、その奈良県立医科大学の学生たちのグラウンドを整備することになって、この場所の調査が行われた。藤原京の教育ですからね。そして、藤原京の土木工事については、去年、私立の博物館がある柏原市の、そこの館長に土浦へ来てもらって、藤原京の造営という話をしてもらいます。講演をしてもらいます。で、それを原稿にして今印刷中ですので、これは4月の終わりぐらいには出てきた。どのくらいの土木量をしたかって、彼が克明にこの辺の柱とかなんかしながら、私の作ってる雑誌に40ページ全部その文章だけ載せた。普通ならそんなにたくさん載せられないんだけど、若者が書いた原稿は金をこっちで出してもいいから載せてやろうっていうね。一生懸命勉強する、いい加減のやつは僕は若者でも相手にしないけど、一生懸命勉強してるやつってのは育てなきゃなんないじゃないか。全部が次の世代をあれするんじゃないんだから、その家計にごまかさないような研究者を残してやりたいんですよ。で、そのためにはそういう、あれは全部載せるんで、今、ちょうど印刷に入りましたんで、詳しく出てくると思う。藤原京の造営に関する、どれを柱の穴からどのくらいで、彼もずーっと藤原京を柏原市で掘ってますから、で、世代者の課長までやってるやつですから、それが、その、厚さがどのくらいで、どのこのまで計算して、どのくらいの土をどのくらい動かしたか、頭の遠くなるような、それをやっています。で、そのところ、これ見てください。1978年、斎藤、 清秀と林で一品そうです。林別紙は今桜の歴史民族資料館の副館長だ。やつは報告書も書かないであんなとこへ来て副館長だって言われてたって感じな。言うたら何をね名目だと思ってんだって言うんですよね。ここで発見した林別紙で飛鳥教の調査をいい俺のところの学生たちよく林別紙のところへ茨城の学生たちにそこへ勉強した時に行かせるって茨城大学って牧師しかいないから育てられない。そのために桂高校の研究は大変重要な場所だ。そこへ学生たちを送り込んでここで国語を買うまでは茨城に国語行ってしかなかったんだからね。国語なんか触らずに博物館の学院になるわけだからね。柏原に行くと国語いっぱいあるからそれ全然それ違うんだよ。学生時代の時そういうことやるかやらないかって。少年じゃないかそれしかいないんだから。だけど返還を水戸高校にしてる学生たちいい加減な教育できませんからね。その頃にたくさん育った言ったしょ。もう6人の博士が出てきて福井大学の教授15人まで大学の先生になってるのがいい。教員がバカだと学生が育つの。教員が理工だとね学生がバカに見えちゃう。僕は自分がバカだと思ってるから学生たちが非常によく育つ。でねそこにちょっと見てで斎藤君っていうのは今ほらバミヤンのセックスの復元だとかパルミラなどで今飛び回ってんじゃん。あれが斎藤君ここでこの発掘やってたんですよ、ね、責任者。でこれはもうしょうがない。あれが辞める前に僕言ってなこのあの茶臼山のここを掘った時に60年経ったクスノキがあったの。それを切らないと発掘できなかった。でそれで奴らが印籠作った。で茂木先生この印籠を渡します俺に印籠くれたんだよな。で火星の工学研究所の菅井所長が寝ぼこでこと言ったらこれが見えねえかって文句言ってくれって言うんだよ。でそれ持ってるもんだから時々言ってこうやるんですけどもそろそろやつも今病気で生きるか死ぬかになっちゃってるんでこれ誰かに渡さなきゃならないなって言ってるんですけど。でまあそれはさておいてちょっと見てください。この次のこれ藤原町の遺跡の紙がこの脇にあるね。これねでここにあるこの藤原町の四条王子を作るためにこの箱が壊される、ね、四条王子を作るためにこの箱が壊される。それで次の紙見てこの墓の話をするんで僕その藤原町のことはどうでもいいのかもしれない。このここに出てきてるこの真ん中辺に四角なところに飛び出した上の方に飛び出したと部分がある。これ言うなら前方後方形ね。前方後方これ後であれします。このところに黒っぽい線が引っ張ってあるんですよ。これがまさに木の針。針は九州へ行くといわゆる範囲の中で石の針が分かるんです。これは九州だけいわゆる領域だけ石の針が分かる。鳥取県に1個だけ飛んできた。あとはな鳥取に1個だけある。でそれは九州だけだからこの辺は土の埴輪しかない。じゃあ埴輪って土のことしかないだろう。ところがこの最近は甲府ぐらいまで木の埴輪が確認されない、僕のところの卒業したやつで柏原高校研究所でこの市場の別な